こうしてたくさんおいでくださってありがとうございます。そして竹山俊さんは50年の司祭職をこうしてここで共に祝うことができたことを嬉しく思います。おめでとうございます。本当は7月であったわけですが、なんとか滑り込みセーフで今年うちにお祝いできてよかったと思ってます。今日の福音から少しお話ししたいんですが、このイエス様の言葉をはとても嬉しいというか、力強いというか、頼もしいというか、やはり元気が出る言葉ですね。私は良い羊飼いである。私たちはそういう自己紹介をまずしません。私は良い司祭ですと言って皆さんの前に自分を紹介したとしたら、途端に皆さんの不信感が増大していって、一体この司祭は何者なんだと、多分その司祭生活はうまくいかないに違いないなと思いながら、イエス様がおっしゃるからこそ私たちには本当に御言葉として、力のある命の言葉として耳を傾けたいと思うわけです。で、何度もこの私は良い羊飼いという言葉を何度も味わってみました。繰り返してみました。そうしますと、なんとなくいろんなことがあるわけですが、安心感が広がっていきました。きっと皆さんもそうでしょう。特に私たち司祭団は初心に帰って今日のこの記念日を祝いたいと思います。私は良い羊飼いである。間違っても自分の口からは出ないように気をつけながら、これはイエス様の言葉です、何度も何度も繰り返し味わいたい言葉です。良い羊飼い、私たちが人はとってもいい人ですよという時にはどんな人を連想するのかですよね。で、必ずしも私は人はなんか癖のある人ですよとは言ったりするかもしれませんが、本当にいい人です、いい司祭です、それは言ったりもするわけですが、そういう私たちがイエス様に抱く、イエス様が自分を紹介される良い羊飼いという言葉はもうかけねなしに、ああ本当にそうなんだよなと、そうでなければやはり自分もそうですが、やっぱり身が持ちません。このイエス様のこの自己責任というか、私たちを羊として、癖のある羊もたくさんいて、それでも私は自分の羊を知っている、一人一人の癖も知っている、扱いにくさも分かっている、そういうことが咎められているのではなくて、そういう私たちの不足をよく知っているだけに放っておけない、とことんお世話したいという気持ちが勝っていく、これが良い羊飼いであるイエス様の本当の姿ということでしょう。そしてさらに読んでいきますというと、いやいや、ここにいない他の羊も私は導かなければならないんだと。イエス様にとってはここにこうして集っている私たちだけではなくて、もう鹿児島中の人が、いやいや、この世界中の一人一人が導かなければならない羊たちなんだと、その思いの広さと深さはやっぱり圧倒されます。そしてイエス様はその羊もそのうち私の声を 聞き分けるようになる。こうして羊は一つの群れのもとに集まる。そういう大きな夢を描いてらっしゃるわけです。世界がどんなに政治的にあるいは武力でもって築こうとしている平和が、はるか遠くの夢物語みたいな現実があったとしても、イエス様の夢は変わらない。みんなが一つになるんだと。イエス様本気なんですか？この現実見てください。世界を見なくても私たち一人一人見てください。みんなそれぞれ勝手に生きてますよ。そんなふうについイエス様に一言返したくなるほどに、イエス様には一点の曇りも感じないほどに確信に満ちていらっしゃる。この言葉をやはり私たちはやはり本気で私たちの目標にしたいんです。でイエス様がそんなふうに働かれるのであれば、じゃあ私たちはどうすればいいのか。いや、私がするんだとおっしゃるんです。私が命を捨てるほどに働くんだと、私が他の羊も導くんだと。私たちにとってこの私という言葉のない会話はあやふやで分かりにくいものになるんですが、しかし私たちがです、私私でこの主語を強調すればするほど、私たちは周りから浮いてしまう感じがしませんか？自分を主張しているとしか聞こえない。でもイエス様にはそれをしてもらわないと困るんです。で私たちはそのイエス様の前で、じゃあ小さくなって何もしないで黙ってイエス様の働きを見てればいいのか。違う、私たちは羊としてやることがある。それはそれがいわば信仰の原点となるところじゃないでしょうか。私たちが送られていく先々でイエス様が働きやすい環境を作ろうとする。つまり人々と私たちのいい関わりを私たちはできるだけしようとする。共有しようとする、この喜びを人々と共有しようとする。それもなんとなく現実はいつも心もとない。でもこの喜びという漢字はですね、また漢字の勉強になりますが、下の口を覗くと、そして支える字、鼓ですよね、太鼓になります。で下の口辺は、口辺というか口は神様に祈る時のいろんな願い事や賛美の祈りやそういうものを書いて納める器なんだそうです。そういうものを神様に捧げながら、太鼓を叩いたりしながら神様をお喜ばせしようとする姿なんだそうです。喜び、これが喜び。そうしますと私たちの信仰の本質はこれにつきますよね。神様に捧げて祈りを捧げながら、感謝と賛美を捧げながら、神様に喜んでもらうために聖歌もいっぱい歌ったりします。私たち生活そのものでもって神様をお喜ばせしようとする、その心意気こそが信仰生活じゃないでしょうか。ですから信仰生活から喜びが感じられない信仰生活はいかがなもんでしょうか。信者の顔がいつもしか目面になってしまう、司祭はありえません。司祭の大きな使命がここで問われています。私たちは人間です。罪人ですから、お互いにいろんなことがあります。そういう私たちの現実をイエス様は厳しい顔をして、それが教会かと おっしゃらないんです。良い牧者というのはそうおっしゃるのではない、怒ってするのではない。そういうこともそうかそうかと、まあしょうがないわなと言いながら、それでもその人たちを排除しない。とても大事な言葉ですね。今ある政治家は排除しますと言って人気が落ちたりしたんですが、イエス様には決してこの言葉はありません。私たちがどんな間違ってて、どんなイエス様の夢を壊すようなことをしたとしても、私たちは排除されません。そして私も今まで生き延びてこれました。排除されなかったんです。たくさんの恥ずかしいことがあった、まあ、そんなようなことを思っているときに、やはり私たちがイエス様が働きやすい環境を私たちが整えようとする、それが私たちの宣教の基本になければなりません。それはまず先ほど言いましたように、喜びを共有しようとする、共感しようとする誰かと、対立を見出していくんじゃない、違いをまず見つけていくのではない、共感しようとする、その寛大さ、認め受け入れようとする、その心こそが福音を説く前の大きな前提になります。それが羊である私たちの役目なんです。司祭も信徒もです。そういうことなしに私たちが宣教宣教と言っても実りはないんじゃないでしょうか。で、まあ、そこまで話してきたときにですね、まあ、思いを進めているときにやっぱり自分の過去を思い出さざるを得ませんでした。ここにいた35年前の話です。30年前でしょうか、竹山俊さんが主任司祭、あの古い司祭館で青年たちが集まってました。どういうわけか、そのうちの一人の青年がですね、シムさんと一人一対一で話したいと怖い顔して言ったので少し緊張したりしたんですよ。え、どういうことと言って部屋を変わって話して座った途端にです、シムさん、あなた祈ってますかと。私はコントロールを失いました。その一言で何か私は支えた、祈ってる。そしたら彼が言ったんです、僕にはそう見えません、私はもう倍増し、私の怒りはバカにするにも程があるんじゃないか、あんた一体何者なんだ、おやきな声でやり取りしました。そしたら彼がですね、最後に、ああこんな教会なんか心配なことで私はいたくない、出て行きたい、ああ勝手に出て行けばいいって僕は追い出したんです彼を。それずっと忘れません。43歳の時です。竹山俊さん、後からそれを聞いてて彼も見返って、あんたそんなこと言えば自分の信仰と矛盾することをしていることになるんだよ、何十年経っても忘れません。自分の信仰と矛盾することを平気でやってて、元気のいい清水さんと自負してました。今までも恥ずかしいんですが、あえてそういうことを思い出したので話したくなりました。それだけじゃないんです、やはり信者を傷つけたために彼は何ヶ月も教会にミサに来なかった。そのことに気がついて家庭訪問して、いや本当に悪かった、まあ、そういう話せばたくさんのボロが出すぎて自分でもいい加減嫌になるんですが、そういう荒削りなんです。これは私たちの信仰の荒削り、磨かれていないところなんです。福音化されてない自分の姿でした。で、そういう私たちをも教会は私を排除しなかった。そういう意味ではイエス様が働かれた間違いなく、私がと言っててもイエス様、まあそんな頑張らなくていいよと、私がいるよと、そのことに気づくまでの道のりは本当に長い道のりでした。で、まあイエス様にはですから長い間本当にご心配かけて申し訳ありませんでしたと、正直なところそうです、あまり大きな顔できません。まあせめてあと残す何年か分かりませんが、来年かもしれません、まあそういう、これまでの歩みをやっぱり振り返るときにです、この荒削りの自分をイエス様はあの手この手で やっぱり導き続けてこられた、働いておられたのはイエス様なんだと本当に実感します。そういうイエス様の前にあって、私たちは今改めてこの司祭職の原点に戻って、私たちも小さな司祭、小さな羊飼い、そして力のない司祭として、何よりもイエス様の力を背負いながら、そのイエス様から力をいっぱいいただきながら、イエス様とのより深い関わりの中で至極生活を深めていけばいいなと、まあ、思うことです。どうぞ皆さん、ここに控えてます司祭たちのことも大きな心で、眼で見ていただいて、そしていろんなところで自分がムカッとしたりした、あんなふうなことを皆さんお感じになれば、その時こそその倍の熱意を持って祈っていただきたいと思います。本当に弱いものです、私たちは。皆さんとこの同じ秘跡をいただき、皆さんができないミサを捧げるというこの偉大な使命もいただいてます。子供の頃、毎日のミサに欠かさなかったおばのところから高校出たんですが、こんな話をしましたので、それ今はないお話だと思うんですが、向こうから天使と神父様が歩いてきました。誰に先にあんた挨拶すればいいと思うか。いや、それは天使だと。それは違う、神父様なんだよ。どうして。天使はミサを捧げられないけれども、司祭はミサを捧げることがある、イエス様の代理者なんだから。はあ、参考になったでしょうか。